私たちは今ルカによるイエスの例え話というシリーズで学んでいます。今朝はパリサイ人と酒税人の例えを見てまいります。もうこのシリーズも後半になりました。来週イチジクの木の例えを話して、それで最終回にしたいと思っています。今朝の例え話のストーリーを大まかに確認をします。イエスはこんなことを話しました。まずパリサイ人と酒税人が祈るために神殿に行きました。パリサイ人の方は心の中でこんな祈りをしました。神様、私は自分が立派な人間であることを感謝します。私は他の人のように不正なことをしたり勧誘をしたりしません。特に私が今隣に立っているこの酒税人のような人間ではないことを感謝します。神様、私はご存知のように週に2度断食し、自分の給料の中から10分の1、10% を献金として捧げています。なんて素晴らしい私、なんて立派な私。アーメン、アーメン、アーメン。この祈りのどこがおかしいんだっていう人は、私も同じ祈りを毎朝しているぞっていう人はここには多分いらっしゃらないと思います。一方、酒税人は祈ろうとするときに祭壇に近づこうともしませんでした。彼は目を天に向けようともせず、うつむいて自分の胸を叩きながらこう言いました。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。二人の祈りは非常に対照的ですね。そしてイエス様は言いました。それが14節。あなた方に言うが、この人が、この人というのは酒税人の方ですね。この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。例え話の大まかなストーリーは以上です。二人の登場人物、パリサイ人と酒税人について順番に考えてみたいと思います。まずパリサイ人からです。パリサイ人という人たちは、その当時、その時代において最も厳格に真面目に旧約聖書の律法を守ろうとする人たちでした。ユダヤ教のたくさんの厳しい規則を一つ残らず彼らは守ろうと頑張りました。彼らは宗教的なエリートですね。私は君たちとは違うという、そういう種類の誇りも持っていたことだと思います。周りの人たちも、パリサイ人は私たちとは違う、他の誰よりも彼らは優れていて清い人たちである、そういうふうに考えていました。そして旧約聖書の律法を守ろうとすることは、それ自体は何の問題もありません。むしろ素晴らしいことです。立派なことです。しかしパリサイ人の何が問題かというと、彼らの多くは自分が人と比べて正しいものであるということを誇って、他の人を見下して軽蔑をしていたんですね。そこがイエス様が指摘した部分でした。パリサイ人たちは清い人なんです。それ自体はいいことなんです。しかし彼らは人を裁いてしまうことが多かったんです。私が神学生だった時代に、神学校でよく院長先生が言っていました。裁いていいのは魚だけ。なかなかうまいこと言いますよね。振り返って考えると、 そこで面白く言う必要があるのかどうかは疑問なんですけれども、その通り、裁いていいのは魚だけ。しかしパリサイ人は人を裁くことが本当に多い人たちでありました。パリサイ人の祈りを順番に 一節一節見ていきたいと思います。彼は神殿で非常に敬虔な態度で祈っているように見えます。まず11節、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。感謝しますと言っていますので、これは一見感謝の祈りです。しかしこれは明らかに私たち読んですぐ分かりますけれども、感謝の意味を履き違えているわけですね。この主税人のようではないことを感謝しますという言葉は、私たちが聞いてもあまり気分の良いものではありません。ましてこのような感謝を神様が喜ばれるはずがありません。彼は感謝という言葉を使っていながら、ここで単に人を見下しているだけなんです。次に彼の祈りには巧妙に自慢が入っているということも見ていきたいと思います。自慢がいくつあるのか私数えてみました。自分は1、他の人々のようではないこと、2、ゆするものでないこと、3、不正なものでないこと、4、勧誘をするものでないこと、5、主税人のようではないこと、6、週に2度断食していること、7、10分の1の献金をしていること。なかなかうまいですよね。短い間に7つも自慢をしている。試しに礼拝でお祈りを当てられたときに、自慢をですね、さりげなく入れてみたらどうなるだろうか。7つも言えなくてもですね、2、3個さりげなく、たとえ自慢の内容が当たっていてもですよ、たとえその内容があなたの素晴らしいことを間違いなく言っていたとしてもですよ、すごく嫌な感じがすると思います。彼は祈りの本質を忘れたんですね。祈りというのは神様に向かって本来は語るものです。しかし彼はここで神に語りかけるというよりも、自分自身を言い表すことに関心が集中しています。あるメッセンジャーが、ここでパリサイ人が語りかけている相手は神ではなくて自分自身だというふうに言いましたけれども、なるほど、そういうことかと思います。彼は祈りという形をとっていますけれども、実は本当は神の前に立っているのではないかもしれません。もう一つ彼の祈りについて見ておきたいことは、彼は人を裁くことによって自分の姿が見えなくなっているということです。彼は人を見下して、特に近くの主税人を裁いて自分を高い位置に置きました。しかしこのパリサイ人は本当にそんな立派な人間なんでしょうか。見た目には他の人よりは罪が少ないかもしれない。しかし心の中はどうだろうか。心の中も常に正しいことを求め、愛する心、清らかな心で生きているんだろうか。本当の宗教者であるならば、パリサイ人が本当のパリサイ人たらんとするならば、パリサイ人が真にパリサイ人であるところの意義に立とうとするならば、必ず心の問題に行き着いたはずなんです。人は上辺を見るが主は心を見るという言葉が旧約聖書にあります。本当に自分の心を見つめるならば、この祈りはやっぱり出てこないと思います。やはりこのパリサイ人は裁くことによって自分の姿が見えなくなってしまっていた。ここで関連する例え話を見ていきたいと思います。マタイの福音書の7章の1節から5節を読みたいと思います。マタイの福音書7章の1節から5節、スクリーンの方にも出てきます。 11ページですね、新約聖書の11ページ、マタイの福音書7章の1節から5節。シリーズの最初の方にこの例え話をいつか学ぶというふうに予告しましたけれども、マタイの福音書7章の1節から5節。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。興味深いのは特に3節ですね。これもイエスが言った例え話の中の言葉ですけれども、興味深いのは3節。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針に気がつかないのですか。この塵という言葉は、もともとの新約聖書が書かれたギリシャ語を見ると、そう出すとおがくずのことなんですね。ノコギリを引いて木を切った時に出てくるおがくずのことを指しています。そしてこの針というのは、わからない人ももしかしたらいるかもしれませんが、柱のことですね。天井に横付けにされている柱で、家の中で一番太い柱です。イエス様の職業はもともとは大工です。彼は大工の家に生まれて育ち、大工の仕事を30歳になるまでやりました。ピンときた方がいらっしゃるでしょうか。つまりイエス様は自分の仕事で扱う木材の中で一番大きなものと、自分の仕事で目に触れる一番小さなおがくずをここに登場させているんです。この例え話はイエス様のユーモアなんです。そして聞く人を驚かせて引きつけようとしています。3節。なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。あなたが気になる誰かの罪、誰かの欠点というのは塵、おがくずだというんです。考えられる限り最も小さいものなんだというんです。そして対して自分の目の中には、自分では気がついていないけれども針がある。私の欠点は、あなたの欠点は、自分では気がつかないけれども考えられる限り最大のものだ、まず取り除けられるべきものなんだとイエス様は言うんです。この例え話には仕掛けがあってループしてるんです。必ず自分に戻ってくる。この例えは私が知ってるあの人のことを指してる。この今日のメッセージはあの人にこそ聞いてほしかったんだというふうに私たちが思うときにですね、それこそがまさに私たちが人を裁いている状態になってしまうんですね。この例え話は自分に当てはめて聞く以外にない例え話なんです。自分のところに不思議と戻ってくる仕掛けになっている。イエス様の話は短い文学作品だとどれも言われますけれども、これはイエス様の最高傑作の一つだと思います。そしてまず私たちの取り除けるべき欠点、弱点というのは人を裁く心です。人を裁く心を取り除けたとき、私たちは祝福があります。逆に私たちは裁かれなくなるんです。そして神様の恵みがはっきりと見えるようになります。もう一度1節と3節を読みたいと思います。裁いてはいけません。裁かれないためです。3節。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。ルカの福音書18章に戻っていきます。パリサイ人を見て きました。次に主税人の祈りの方について考えてみます。主税人というのはどういう人ですか？主税人というのは文字通り税金を取る人です。当時イスラエルはローマ帝国の属国でした。ローマ帝国はユダヤ人から税金を取るために非常に巧妙な手段を思いついた。それはユダヤ人を主税人にするということですね。つまり主税人たちはユダヤ人でありながらローマ帝国に雇われ、ローマ人のために自分と同じ民族のユダヤ人から税金を取っていた人ということになります。ですから主税人は敵国ローマに裏切った人というふうに人々から見なされました。しかも主税人はローマ帝国からサラリーをもらったわけではないんです。ですから彼らは税金を必要な額以上に手数料として徴収して、その差額を自分の収入としました。中には不正に多額のお金を取っていた人もいると言われます。それは申し訳ないけれども人々から嫌われるに決まってます。そして実際不正による罪にまみれた罪人でもあったんです。そんな主税人の祈りはたった一言でした。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。主税人にも言い分があったかもしれません。私は好き好んで主税人になったわけではないとか、あるいは私は他の主税人に比べればまだマシだ、自分はまだ良心的な値段だ、そういうことも言えたかもしれません。しかしこの人は諦めたんです。この人は一言しか言わなかった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。神様はこの人の謙遜で柔らかい心をご覧になりました。そもそもこの例えが話された背景が9節にあります。9節を読んでみましょう。自分を義人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。自分を義人、自分を正しいものとして他の人々を見下すことが問題なんです。そしてそれは先ほどの目の中の塵と針の話にもある通り、そういう心は私たちの誰もが持っている心です。私たちの誰もがそういう態度を持っている。私たちが神様の愛を受け取る方法は、そういう自分が義人であると主張することではない。神様の前にいくら自分が正しいんだというふうに言い募ってみても、神様は心を見られます。それよりは私たちが謙遜で柔らかい心になるということを神様は望んでいます。そして主税人の柔らかい心は神様を信頼する心でもあります。彼は神様の愛を見出したんです。神様ならきっと許してくれる。神様はこんな罪人の私を知っても決して私を見捨てない。それが主税人の考えたことでした。ローマ人への手紙の5章を開きたいと思います。スクリーンの方にも出てきます。ローマ人への手紙5章の7節と8節。296ページです。ローマ書の5章7節と8節。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。正しい人のために死ぬ人はほとんどいない。ほんの少しはいるかもしれないけれども、いない。まして罪人のために死ぬ者は絶対にいないというふうに 始まります。しかし8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださった。キリストはそんな罪人を救うために十字架にかかって命を捨ててくださったんだ。そしてそのことによって神様は私たちに対する愛を明らかにしてくださったんだというふうに聖書は語ります。主税人が見出したのはこのような神様の愛でした。彼はイエス様の十字架によって罪人の私でも許される、そのことを見出しました。それは私たちも同じです。私たちもパリサイ人のように自分の正しさを言い募るのではなくて、主税人のように諦めて、主税人のように柔らかい心になって、自分のような罪人であっても神様に愛されているということを受け入れたいと思うんです。私たちは私たちに対する神様の愛を止めることができません。神様は私がどれだけダメであっても、どれだけ罪人であっても見捨てず愛し続けてくださいます。その恵みを今朝私たちは受け取りたいと思うのです。ルカの福音書の18章に戻っていきましょう。今日は柔らかい心になって自分の正しさを言い募るのではなく、神の愛を見出して自分の罪人であることを認めて神の愛を受け取るというお話をいたしました。最後に一つ、柔らかい心になるためのヒント、神様の愛を見出すためのヒントとしてお話をして、それで今朝のメッセージを終わりにしたいと思います。これは実際に起きた出来事が元になっているそうですけれども、とても面白いユーモアのある話です。ある女性が空港に行きました。彼女の乗る飛行機が到着するまで少し間があったので、彼女は売店に行って前から読みたかったベストセラーの本を買いました。そしてその売店に彼女が好きな種類のチョコレートチップクッキーがあったので、その赤い包みに入ったクッキーを一袋買いました。彼女はラウンジに行って肘掛けがついている椅子に座って本を読み始めました。なかなかの面白さで序盤から引き込まれます。肘掛けのところに置いてあった先ほど買った赤いクッキーの包みを開けて、彼女は一つチョコチップクッキーを取り出して食べました。すると隣の席に座っていた人がいたんですけれども、その隣に座って雑誌を読んでいた男性が雑誌から目を離して彼女の方を見たんです。そしてニコッと彼女の方に笑いかけると、なんと彼女の持っているクッキーの袋から一つクッキーを取り出して食べたんです。彼女はびっくりしました。唖然としながらもう一つ取って食べました。するとなんとこの男性はまたもや袋からクッキーを一つ取り出してニコッと彼女に微笑みかけてクッキーを食べたんです。何このおじさん、信じられない、彼女は思いました。そして彼女は冷静になろうと視線を本に戻しました。彼女は憤りを感じて頭の中がカッカとしてきて冷静になろうとしましたけれども、本に集中できません。女性はクッキーを食べます。するとまた厚かましくも男性は一枚取り出してニコッと微笑んで食べるんです。結局この女性と隣に座っている男性は交互に一枚ずつどんどんクッキーを食べていきました。そしてとうとう最後の一枚が残りました。ああ、せっかく買ったこのクッキー、半分この人に食べられてしまったのね。その一枚を見て考えていると、信じられないことにその最後の一枚を男性が取ってしまったんです。口をポカンと開けてあっけに取られていると、男性はその女性の顔を見てしばらく考えてクッキーを二つに割り、またニコッと 微笑みかけて片方を手渡してくれました。彼女はその半分になったクッキーをひったくるようにして取ると、口の中に一気に放り込みました。こんな無礼な人は見たことがない。このおじさん、せめてお礼は言うべきよ。そう思いましたが、男性は何も言いませんでした。いよいよ飛行機が到着して、女性はせいせいするわ、やっとこの人と離れられると思って、急いで飛行機に乗り込みました。さて、飛行機の中に入って、手に持っていた本をしまおうと、彼女はカバンを開けたときに、あるものを彼女は発見しました。カバンの奥の方に、売店で買ったあのチョコレートチップクッキーの赤い包みが、まだ封を開けずにそこにありました。つまり、先ほどラウンジで隣に座った男性と競争するようにして食べたあのクッキーは、実はあの男性のものだったんですね。私たちは人の欠点、人の弱点、人の罪を見つけるのにあまりに早い。しかし、さばいて良いのは魚だけです。私たちが得意げに発見する他人のその欠点、その罪というのは、その弱点というのは、どれだけ正確なんでしょうか。むしろ私たちは柔らかい心になりたい。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この祈りがいつも素直に心から出てくるものでありたい。謙遜で柔らかい心になって、自分のようなもののためにこそイエス様が十字架にかかって命を捨ててくださったことを思い出すものでありたいと思います。私たちは人を裁くよりも神様の愛を見出すことに得意なものでありたい、そう願います。今週もお一人お一人が神様の愛によって生かされて歩むことができるように願っています。お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、今朝もあなたを父と呼べることができるこの恵みをありがとうございます。神様、パリサイ人のように裁く心、人を見下す心を持っているのは私です。また主税人のように正しくない生き方、正しくない心を持っているのは私です。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。そして罪人である私のためにイエス様が十字架にかかってくださったこと、そしてそのことによって神様が愛を表してくださったこと、そのことを今週一週間も覚えて歩むことができるように導いてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。